です。
どれが武器だ。
あ、感じ。はい。しっかり握手一つ。久しぶり。握手。はい。バトンタッチということで握手よろしくお願いします。
じゃあ、ご苦
労様です。皆さん、拍手よろしくお願いします。
じゃあ、こちらもどうぞ。
はい、ありがとうございました。それでは、幹事報告、小森幹事よろしくお願いします。
はい、幹事報告をさせていただきたいと思います。その前に1年間本当に私みたいな若輩者がこういう幹事という役目を仰せつかりまして、また、柴田の中でも、50名を超えるクラブという大組織になってきたこの中央クラブを、なんとか私も社員をこれだけ扱ったことは一切ありませんので、組織運営等々不手際あるかなと思いますけれども、1年間多めに見てあげながらご支援ご指導よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それでは幹事報告させていただきたいと思います。ロータリーレートの変更です。1ドル99円になりました。あと2560地区より、ゴルフ親睦会のご案内、これは先日鈴木、地区幹事の方から、ありました通り、10月10日の日本海カントリークラブで行われますので、前回あった通り20数名の方の出席をお願いしたいということになっております。同じく2560地区から国際奉仕フォーラムの開催ということで、今遠藤委員長の方に依頼をしております。8月4日、街中キャンパスにおいてフォーラムが開催されます。あとは、ガバナー公式訪問に際してのお願いということと、ホームページに関するお願い、あとは新潟バンダイロータリークラブより創立20周年記念式典の祝電の御礼が来ております。続きまして、見附ロータリークラブより同じく創立30周年記念式典の祝電の御礼が来ております。例会変更をじゃあご報告させていただきたいと思います。柴田ロータリークラブ7月15日月曜日祝日休会です。柴田城南ロータリークラブ7月18日木曜日夜間例会が報告殿で開催されます。村上岩船ロータリークラブ7月8日の月曜日が、休会、7月15日が祝日休会ということになっております。スーパーロータリークラブ7月24日、休会、7月30日豊坂ロータリークラブ合同納涼会夜間例会ということで報告があります。それでは続きまして、本日、行われました理事会の報告をさせていただきたいと思います。理事役員及びオブザーバー出席対象者16名で、参加14名でさせていただきました。議題が、数々あるんですけども、細かいところはまたホームページの方の理事会報告にさせていただきたいと思いますけども、今日は日程がちょっと変更になったので、それを確認させていただきたいんですけども、今日はボックスの中に配らせていただいた年間日程表で少し変更がありましたので、その報告をさせていただきたいと思います。まず規定、RI の規定審議会で、新世代奉仕委員会という名称が、青少年の奉仕委員会ということに変わりましたので、それを変更させて、今後変更させていただいて、いきます。あとは地区協議会というものが今までありましたけれども、そちらの方は名称変更になりまして、地区研修兼、協議会というような形態に変わります。あと大きく変わるのがですね、後ほど国際奉仕委員会からも報告あるかなと思うんですけども、今期は安中ロータリークラブの訪問交流会というのが、私の地方から行く群馬の方に行くことになっておりますけども、その日程が、決定しております。10月の16日17日ということで、今予定表の中では10月の第3例会が 16日でこうぶつかってしまうので規定休会を、第2例会の規定休会を変更して第3例会を規定休会にしようというふうに思っておりますので、また後ほどこれも変更をさせていただきたいと思います。大きく日程が変わったのは以上です。あとは予算案方針案の承認をいただきました。委員会活動、あとは後ほど、青少年委員会の方からあると思いますけども、インターアクト年次大会の決定、安中ロータリークラブの訪問の計画の決定、あと職業社会奉仕の周年共同事業、これも今計画をされておりますので、そちらは8月の理事会で決定していきたいと思います。先ほど、SAA の方からありましたと例会での就職等々の計画案の承認、あとは親睦委員会でやっております誕生日とか各種記念品等の、計画を今期は公募を、どういう商品があるかということで公募させていただいて、前回から公募させていただいたものからうまくこう配置をしていくということで有田委員長から報告がありました。あとは年間計画の中でのクラブ方針委員会神田委員長の方から、計画案、ロータリー情報の馬場委員長の方から新入会員と3年目の会員と、理事役員のオリエンテーションの計画案が出ております。理事役員は7月の、第4例会の夜間例会の前に5時半から理事役員のオリエンテーションが実施されます。そこに合わせまして、これも決定しましたけども、クラブ方針委員会、神田委員長のクラブ方針委員会を共同で開催させていただくことになりますので、クラブ方針委員会の小委員会ですね、小委員会の方も5時半に、後ほどの案内が行くと思いますけども、小委員会の委員長も5時半から夜間例会前の1時間前に集まっていただきたいというふうに思っております。はい、すいません、以上です。はい、幹事報告以上です。
はい、じゃあありがとうございました。それでは委員会報告に入りさせていただきます。新世代委員会からですね、木戸委員長よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。新世代奉仕じゃなくて青少年奉仕と名前が4月から変わったそうでありますが、青少年奉仕委員長を仰せつかりました木戸でございます。よろしくお願いいたします。で早速でございますが、7月の14日15日、ご案内のようにインターアップの年次大会が月岡ニューホテル館で開催いたします。で先日、皆様方のもとにファックスを流させていただきましたように、14日、15日それぞれ参加していただける方は参加していただきたいと思いましてご案内を申し上げました。で特に、先日の夜間例会でもお願いいたしました通り、初日の14日日曜日の、1時から行われます開会式にはできるだけ多くの方に参加していただきたいというふうに思いますので改めましてのお願いでございます。もしご参加いただける方は、日曜日の12時45分に現地にお集まりいただきたいと思います。で開会式は、1時間かからず終わると思いますが、開会式だけでももちろん結構でございますが、その後の分科会ある夜の部ございますので、お時間があればご参加いただきたいと思います。ただし申し訳ございませんが、お食事の準備はできません。大変申し訳ございません。で、2日目なんですけれども、2日目全大会閉会式等ございますが、この間炊き出しの準備等々はあるんですけれども、朝から来ていただいてもよろしいんですが、準備のことを勘案しますと、メンバーの皆様には、10時過ぎぐらい、10時20分ぐらいに来ていただける方は来ていただければなというふうに思います。非常にですね、この授業は あの全員参加すべきだろうとか、なんかいろいろなご意見を頂戴いたしておりまして、まあいろいろ言われております。私も若干イライラしている部分もございますですけども、まあ、あと、まあ、10日ぐらいになりましたので、あのなんとかつつがなくできれば立派にあの大会を開催できればというふうに思っておりますので、皆様方のご協力を改めてお願いする次第でございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。会場監督からのですね、お願いでございます。そこで話すればいいんですけど、ここからあの話させていきますが、今年からですね、あの今まではですね、食事は随時ということでありましたが、12時10分から、会場の監督の方からあのお話しますので、12時10分から食事と、12時10分から、30分までですね、会食していただきまして、そのテーブルにですね、皆様大いに話をして、あの親睦を深めてもらいたいと思います。まあ、12時10分前にですね、皆さんあの大いにここに語る場をということで、楽しい、会場でどんなに活動をしてもらいたいと思います。それでまた途中で帰る方もですね、あまり蓄えの方はおられない、どうぞろ帰るのもなんだと思いますので、帰る方はですね、会場監督の方でですね、今日帰りますということで速やかに、帰っていただくということで、一つよろしくお願いします。はい、いやいや、まあ、それぞれ仕事がありますので、まあ、帰るなとは言いませんが、まあ、そんなことで、まあ、速やかに一つ行動していただきたいと思います。あとはですね、この席の順はですね、そこに箱がありますから、その時はですね取っていただいて、月に一度はですね、まあ、親しい方とゆっくり話す時も あってもいいのかなと思いましてですね、月に一度は自由なフリーな席の順ということでもしておきましたので、大いにいろんな面でこのロータリーのを楽しんでいただきたいと思っています。まあ、そんなことで30分以降はですね、これは厳しく、やはり死後続いてですね、電話等のですね、ならないように一つよろしくお願いしたいと思います。30分は例外にしっかりと、そして30分までは楽しくということで、一つよろしくお願いします。それでは昨年度1年間難儀をかけた大野さん、本当にご苦労さんでした。新会長の吉田さんの方から、会長からですね、御礼の言葉、感謝の言葉を今、感謝状に表して出していきたいと思いますので、大野会長、前へよろしくお願いします。
感謝状、2012年から2013年度、大野正明殿、あなたは狂気年度の会長として当クラブの運営に率先すぎやはん努力され、クラブの進展に貢献寄与されました。上にその功績をたたえ、記念品を添え、感謝の意を表します。平成25年7月3日柴田中央ロータリークラブ会長吉田忠宏、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。
コメント、大きな拍手をお願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。
こんな感じ、
こんな感じ、本当にお疲れ様でした。じゃあ、こんな感じ、よろしくお願いします。
感謝状、2012年2013年度本田智殿、あなたは表記年度の幹事として当クラブの運営に率先垂範努力され、クラブの進展に貢献寄与されました。上にその功績をたたえ、記念品を添え、感謝の意を表します。 平成25年7月3日柴田中央ロータリークラブ会長吉田貴弘、本当にご苦労さんでした。
どうもありがとうございました。2月の政治国家会議の大きな拍手よろしくお願いします。ありがとうございました。
それでは委員会報告に戻りたいと思います。それでは委員会報告、出席委員会一つよろしくお願いします。
それでは、出席状況の報告をしたいと思います。7月3日、会議数50、当日出席者41、欠席が9となっています。ちなみに、6月26日の、夜間定例会の時の出席状況は、当日出席者38、欠席者が12、メイクアップが9、修正出席率が 94% になっております。その前の1週前、6月19日も、会員数が50、当日出席者が42、メイクアップが5、修正出席率が 94%、そういうことで6月度は頑張ります。その他はないと思いますので以上になります。
ありがとうございました。それではニコニコボックス委員長渋さんお願いします。
いえ、委員長じゃございません。ニコニコボックス のメンバー4人もいるんですが、委員長はじめ全部休みでパーソナル1人、今日はマイク持ちになったってわけです。それでは発表させていただきます。吉田忠弘君、こんにちは。ここ大きく言えって言われたもんです。1年間たくさんの授業があります。全会員と楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いしますということで3口頂戴しております。大野正明君、吉田会長、大堀幹事、そして各委員長の皆さん、これから1年間ご苦労様です。私はこれから一人で食事を取りますということで2口頂戴しております。本田智樹君、吉田会長、大堀幹事、1年間お疲れ様です。昨年は幹事としてお世話になりましてありがとうございました。これからはゆっくりと食事を楽しく食べたいと思います。5口頂戴しております。吉田粘土、出発おめでとうございます。頑張れってことで5口。石井誠一郎君、会場監督として監督となりました。よろしくってことで2口。並木修君、吉田粘土の始まりです。活発な1年を望んでボックスしますってことで3口頂戴しております。吉田粘土、張り切っていきましょうってことで三口頂戴しております。北壁圭一君、吉田、大堀粘土、出向おめでとうございます。会長幹事のもと、会員の私も頑張りますってことで二口頂戴しております。高野中蔵君、大野直前会長、お疲れ様でございました。吉田会長、これから意思を引き継いで頑張ってくれると思います。新年度の役員の皆様にエールを送りますということで2口頂戴しております。長谷川和俊君、吉田会長、大堀幹事、メンバーの皆さん、1年間お世話になります。2口頂戴しております。斉藤正幸君、吉田粘土、行事盛りだくさんですが頑張ってくださいということで1口頂戴しております。中野茂君、 吉田新会長大堀幹事お世話になりますってことで2つ頂戴しております。小泉石毛君、吉田大堀年度の出発を祝います。2口頂戴しております。八木良三君、いよいよ梅雨本番ですね。やっぱり青空の方が好きです。吉田会長大堀幹事、中央ロータリーの皆さん、また1年間よろしくお願いしますということで2つ頂戴しております。最後、私吉田会長大堀幹事、本日よりスタートしましたが、お二人のご活躍に期待しております。今年度はニコニコボックスでうるさいババアの声が響きました。ご協力よろしくお願いします。そして最後に、久しぶりに小柳健二君の顔が見られてとても嬉しく思います。小柳君、やっかないでぜひ来てください。以上、タクシーです。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。先ほどですね、新旧のですね、写真撮り忘れということで、吉田会長、前大野会長、幹事2人1つ前の向こうに出てにこやかに写真撮っていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。それでは皆さん、絶大な拍手を呼びにお願いします。ありがとうございました。ちょうど中間のですね、時間がなくなりました。それでは続けてですね、幹事の方からですね、なんだクラブ教育、今日はクラブ教育会になりますので、幹事一つよろしくお願いします。じゃあまとも立ちよろしく。
はい、以上ありがとうございます。それでは早速ですが、5分ちょっと押しておりますけども、クラブ協議会ということでさせていただきたいと思います。まず今週から3週間にわたりまして、会長方針、役員交付、理事、5大方針委員会の方針発表、第3例会には、各クラブ方針委員会の小委員会と補正委員会の、発表が続きますので、ぜひとも、今月はよろしくお願いしたいと思います。それではまずはじめに、会長である吉田会長の方から、交付と方針をよろしくお願いしたいと思います。各役員は、今日は、6名いらっしゃいますので、約5分弱ということでよろしくお願いします。
前回もお話ししたんですが、改めて再度 お話ししたいなとそのように思っております。一つ、良き習慣は尊重しつつ改善改正を積極的に進めるということで、悪しき、習慣はないと思うんですが、時代の流れとともに、変化してきてるんじゃないかなと思っております。メールで配信等とかいろいろ新しいものに取り組んでいきたいなとそのように思っております。ぜひ、一緒に、お願いしたいと思います。また次、次世代のリーダー育成に努め、クラブ活性化につなげる、これもですね、せっかくロータリーに入ったからにはやはり、ある程度ロータリーの知識も必要なんじゃないかなと、早めに勉強して早めに得得すれば、早く会長になれるんじゃないかなとそのように思っております。 必ず会長になるんだという気持ちで、勉強していただきたいなとそのように思っております。次、20周年事業をきっかけに先人の偉業をたたえ、各種事業委員会活動を1年を通し、盛り上げていく。まあ、本当に20周年何度も言っておりますが、先輩たちの おかげということですので、先輩たちの偉業をたたえという言葉をここにきちんと入れてあります。まあ、本当に歴史は、先輩たちのおかげですので、これを20周年を機会にさらに30周年と向かっていかなくちゃなりませんので、まずは20周年できちんと一つの事業を成功させていきたいとそのように思っておりますので、よろしくお願いいたします。次、ロータリー活動の深掘りで五大奉仕を理解するべく研修を積極的に実践する。私もロータリーに、まあ、渋谷さんの方から無理やり入れられたんですが、まあ、1年間ぐらいもう全く自分でも理解できず、うろうろしてたんですが、やはり、ある程度教えて、早く教えていただければ早くなれるんじゃないかなというところもありまして、今、馬場委員長の方からいろいろ入ったばかりの方、または3年目の方とかいうふうに今計画を立ててもらっております。まして、先輩たちの理事役員も勉強会をするということですので、ご理解のほどお願いしたいと思います。要するにもう全員で勉強会するという格好でやっていきたいなと思っております。まあ、その研修を今年度は、4回ぐらいですかね、まあ、何回になるのか、必ず、実践していきますのでよろしくお願いいたします。次、備えよう大災害の心構えをの地区スローガンから地区共同ネットワークセンターと連携を取りながら大災害対策のための知識を深めるということです。もう本当にいつ地震または災害が起きてもおかしくないような日本列島でございますので、やはり、普段の心構えが大切なんじゃないかなとそのように思っております。最近私のいろいろ 縁のしてる 縁があるところも縁のある企業中か、そこも相当な量を蓄えて、いろんなものを蓄えております。ただ、買ってどこかに置いとけばいいんだろうみたいなことじゃなく、きちんと、みんながいざ災害の時に、どこにあるんだと分かるような、または使いやすいような、何日分とかその人数に合った細かいやはり、対策が必要なんじゃないかなと思っております。その縁のある企業もたくさん、まあ、準備して、おります。まあ、準備していない方はその企業を教えますのでそこへ飛び込めば大丈夫だと思いますが、まあ、そんなことではなく自分の会社でも自分の職場で準備をしたらいいんじゃないかなと考えております。またその東日本 大災害 の時、本当に一番最初は何が必要かとか、また投下もすると次は何が必要なのかとか、どんどんどんどんと行くたびにその、物資が、変化していく、欲しいものが変わっていく、そのありさまをまざまざと見せつけられてきまして、本当に食事、トイレ、まあ、いろんなその下着とか、 長靴、今度長靴から普通の靴とか、女性であればストッキングまで姉妹がだんだん欲しくなってくるとか、まあ、最初はもうそんな話じゃなかったんですが、まあ、あの時八木さんには、煮物を作ってもらったりとか、食べるものもこういうの食べたいとか、まあ、いろいろ変化してきて、まあ、あの一番最初の、まあ、1週間程度ので何が必要かみたいなものをよく考えると、まあその辺から準備したらいいんじゃないかなと、そのように思っております。まあぜひ一つ、いろいろこの辺のお話をしたいと思いますので、ぜひ準備または心構えをしていただきたいなと、そう思います。まあ当クラブは20周年という、節目の年を迎えました。これまでの20年を総括し、クラブ運営と正すべきは正し、社会、会員家族などへの最適で魅力的なクラブを追求し、会員が退会せず自然と会員が増強される会になるような初年度にしたいと考えておりますので、一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは副会長、副会長より、こんにちは。ですね、今回ですね、副会長というような名をいただきまして、私が何をするってことじゃなくて、吉田粘土の、ね、サポートなことで1年間やらせてもらいます。まあ、吉田さん今粘土にはですね、楽しい霊界っていうふうなことで今話されましたんで、まあ、楽しい霊界はどこから来るかって言えば、やっぱり委員会が活発にしてもらうことが活発な委員会、まあ、楽しい霊界につながるんじゃないかなと思っておりますんで、皆さんのね、今後のですね、委員会ですね、精一杯やっていただいて、なんとかですね、まあ、今回は20周年っていうふうな大きなものもありますんで、私は出しゃばらない、また目立たないってことで後ろに隠れながらですね、ちょっとやっていきたいなと思っております。前回も前副会長が言いましたけれど、今回は 140% の力を込めまして、吉田粘土、まあ、休まないようにこれだけ一つお願いしながらサポートしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
すいません、一言だけもう一度直前会長の大野さん
役員を通すということで
まだ大丈夫です。一、もう一言だけ
今あるでしょ
こんにちは。幸せなひとときを本当に1年間、ありがとうございました。まあ、終わりまして、今日も感謝状等をいただきまして、本当に、何もできない会長ではございましたが、いろいろ気を使っていただきましてありがとうございます。先月の29日が、まあ鈴木ガバナの最終の、まあ、行事ということで、鈴木伝道感謝の集いということで長岡の方に行ってまいりました。何を今更集めるんだという気持ちはあったんですけども、年間行事に入ってますんで、行ってみましたが、同じ気持ちの人はやっぱり多くて、もうロータリーは終わったんだという気持ちが多いようでございまして、第一分区から行ってるのは私と中条の井本さん2人だけ行っておりまして、あとは第一分区さんは当然山崎ガバナ、次期ガバナですのでおいでになってましたけども、まあ、そんな中での まあ、感謝の集いということで、まあ、打ち上げが行われました。やはりそれだけ、全員集まらないということはやはりもう1年間ほとほと疲れて、やっと終わったのに長岡までなんて行ってられないっていう気持ちが本当なのかなというふうに感じております。まあ、そんな中で、まあ、最後の仕事ということで長岡の方へ行って飲んで食って帰ってまいりましたんで、ご報告をさせていただきたいと思います。まあ、直前会長ということですけどももう次に、すぐインターアクトとか、行事があのもう明日朝に控えておりますので、できる限りのご協力をさせていただきますので、吉田年度の吉田会長大堀幹事には本当にご苦労様ですが頑張ってこの1年間お願いをしたいと思います。よろしくどうぞ。ありがとうございました。
続きまして役員の、会計の本田健さん、よろしくお願いします。はい、
皆様こんにちは。昨年は大変1年間お世話になりました。本当にありがとうございました。また先ほどあの感謝状をまでいただきまして本当に、お世話になりました。ありがとうございました。あの会計ということで、幹事を行った方は会計をしなければならないということなんでございますが、じゃあ会計はじゃあ何をするんだということなんですが今ちょっと読み上げたいと思いますが、全ての資金を総括管理し理事会の要求あるごとにその説明を行いその他通常の職に付随する任務を行うと、その職を去るにあたっては会計はその管理する資料をその後任者または会長に引き継がなければならないと、いうことでございまして、でこちらの方はまた検査を受けなければならないということでございまして、前回の時に決まりが変わったということで検査に2人になりました。前はあの小柳健二さん今日からいらっしゃいまして本当に久しぶりでございましてとても顔色が良くて、はい、それであのもう一人のご兄弟の小柳正和さん今度2人になられて今度検査人を受けるということになりました。ということでそういうのがまあ仕事なんだろうなと思いますが実際私がやるんではなくておそらく今度が清野さんがやっていただいてそれをただ見るのかなという気がしないでもないんですが、まあ、しっかりと私も見ていきたいと思っております。昨年は本当にあの大野会長と一緒に、野球で例えるならばバッテリーを組みまして、甲子園の優勝を目指したわけでございますが、まあ、優勝できたかどうかは分かりませんが皆様のご声援をいただきながら頑張ったわけでございます。今年からはベンチの裏の金網の外から吉田会長と大野幹事のもとに、後ろから声援を送っていきたいと思いますので、会計として頑張ってまいりたいと思います。まず1年間どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。本来であれば会長エレクトの小山さんと、幹事の星野さんにお話ししていただくんですけども、前期から、さっきも紹介しましたとおり会計監査ということが明確にあのなりましたのでせっかくの機会ですので小柳健二さんに会計監査の報告をよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。私事ですけれども、ちょっと仕事の関係でですね、昨年から、事務所のお客さんが、まあ、海外の方に会社を設立しまして、もっと前から設立したんですけども立派な工場を作りまして、お前そこの経理やれと日本の方で言われて時間をすごい多くの時間を費やした結果ロータリー活動がストップしてしまいました。本来であればここにいるのもどうかなとは思うんですけれども、この1年間昨年1年間、大変、ご苦労、ご迷惑、ご心配をおかけして誠に申し訳ありませんでした。また今日から、ロータリー活動を復活させたいと思いますのでよろしくお願いします。以上会計監査の小柳でした。
かな。
はい、じゃあ幹事としての抱負をお話しさせていただきたいと思います。吉田会長といろいろお話をさせていただく中で、やはりちょうどこういう節目でもありますし、また50名という大きな会になりまして、次の30年ってどういう会になっているのかなということを想像しております。そういった中で前回もアンケートを取らせていただいたりとか、この中央ロータリーがますます魅力的な会になって、ますます会員が増えてというような形でね、いい会になればいいなと思って、その節目であるやはり大きな会談であればかなり大きな一歩になるんじゃないかなと思いますけども、そこをなんとか私のこの幹事としての役割を全うして、また今後のこの地方ロータリーの発展に寄与できるような活動を行っていきたいと思います。そういった中で会長のテーマであるスマートロータリーという言葉なんですけども、これは一緒に考えたんですけど、私は住宅業界でいうと今スマートハウスとか、ハイブリッドの車も今売れてますけど、ああいったスマートカーもありますよね。そういったスマートっていうのは直訳すると賢いっていう意味なんですけども、やはりバランスよくうまくこう環境にもいいし自分の財布にもいいしということで、いろんな社会貢献的な部分と自分のためにもなるということで、このロータリーもまさにそういった活動が原点になるんじゃないかなと私も思ってまして、私もこの幹事としての役割としていろいろ年間予定を立てたりとか実行予算を立てたりとか、初めてやることばっかりで悩んで、まあ本田幹事も言われてましたけど、かなりもう幹事の方に仕事が来るんですけども、でも今後のやはり私のこのいい機会をいただいたということで、成長の機会になるんじゃないかなというふうにこの1年間は捉えてまして、いろんなものにチャレンジをさせていただいて、自分のためになるまたロータリーであろうと思っております。でそれがまたスマートということでいうと、やはり、私だけではなくて会員がやはりうまく、まあ、今日ちょっと理事会長すぎて、私もうまく議事進行ができなかったんで怒られましたけども、確かに皆さん時間を割いて、来ていただいてるんで、ボランティア活動ですから仕事にならないわけですよね。そういった仕事もちゃんとできるような地方ロータリーをしっかり目指さないと、あまりにロータリー活動ばっかりやっちゃったら仕事がうまくいかないし、仕事をやりすぎちゃうと、まあ当然小柳さんもね、謝る必要はないと思うんですけど、やっぱり仕事は主役ですから、仕事をしっかりできるような運営ができたら一番いいんじゃないかなというふうに思ってますね。その両輪をなんとか回していけるように、このスマートロータリーというようなスローガンを上げて、私のこの組織運営とまた皆さんのお力添えをうまく最大限に活用できるように今年度はやっていきたいというふうに思ってます。幹事の方針としては今言ったことをちょっとまとめるとですね、最高ではなく最適にしていきたいということ、あとは、会員の経営とロータリーのバランスをうまく取りたいということ、さっきも会長の方針からあった通り、楽しいっていう会を作るためにはやはりまあ、ロータリーをすごく楽しんでやられる方っていうのは、多分ロータリーのことってすごく理解してる方が多いと思うんですけど、分かるから楽しくなるんだなというふうに思ってるんですよね。で、私の会社もそうなんですけど、やはりだんだん仕事が楽しくなくなるっていうことは、分からないからできなくて楽しくないという悪い循環が行われると思ってるんですけど、このロータリーも多分一緒で、それを分からない、できない、楽しくないから分かる、できる、楽しいに変えていきたいというふうに思ってます。それをまあスマートロータリーの概念に乗せて、その第一段階、すぐには多分できないと思いますけど、その第一段階を何か作れたらいいなということで、思っております。その中にも今の幹事の仕事っていうのはかなり
大変なんで、その基礎資料作りとか、まあ、未来につながるような資料作りを やってますけども、なんとかこの、ね、皆さんのお力をいただきながら、そういった概念のもと、基本的な資料であったり基本的な学びであったりということで、今期は学びの期間が非常に多いかなと思いますけども、耳が痛くならないようにうまく分かる、できる、楽しいでいきたいなというふうに思っています。幹事とか院長が負担にならない、このロータリーをうまく作っていきたいというふうに思っております。あとは先ほども行われました理事会の方針なんですけども、本田幹事がおっしゃられた通り、会員の方々、理事役員以外は、一緒にやっていただくこともあるんですけど、やはりホームグラウンド上でやるのは多分理事役員が一番活動すると思いますので、そのチーム吉田として一体感となってこの甲子園出場を目指して頑張っていきたいと思います。まず理事会のその方針としては、理事役員としての誇りを持ち、その役割責任を十分に理解しましょう。この方針から馬場委員長の方から第4例会の夜間例会前に、これも多分初めてやることだと思うんですけども、理事役員就任後の、本来であれば就任前の方がいいんでしょうけど、就任後、研修を行います。馬場委員長の方から各過去のいろんな、やはり失敗談も含めての、いろんなこうディスカッションをして、1時間を勉強の機会に当てたいというふうに思ってます。あと3年目の方と、当然新入会員の方ということで、オリエンテーションをやらせていただいたり、年間予定表の中にも研修をする場を、4カ所ぐらいクラブ協議会で作っておりますし、クラブ方針委員会の方でもディスカッションをやるとかっていうことで、役割をしっかりやっていきたいと思います。あとは4つのテストがやはりこの会のためには一番の理念になるんじゃないかなと思ってますので、この、理念を理事会の中でもみんなで共有をして、しっかりこの4つのテストでぶれないような理事会に作っていきたいと私は思っております。時間になりましたので、幹事方針ということでさせていただきたいと思います。1年間本当によろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございました。1時半まであと1分か2分なんで終わらせていきます。会長、提唱よろしくお願いします。
今日は大変、理事役員の方は、早くからご苦労様でした。それでは今日終わります。